光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたします。今朝は日本同盟キリスト教団茨城聖書教会です。大阪府茨城市にある茨城聖書教会は1965年の設立以来、茨城市において55年間神の言葉である聖書を大切にし福音を伝えてきました。キリスト教信仰に基づいた各種事業にも携わり、英会話学校や幼児教室、放課後などデイサービス、児童発達支援も行っている地域に根ざした教会です。日曜日の礼拝には約200名が出席しています。毎週日曜日には朝7時の第1礼拝、9時の第2礼拝、10時半からの第3礼拝、そして夜6時からの第4礼拝と1日4回の礼拝を行っています。2019年からは国際文化公園都市サイトニュータウンでも日曜日午後2時半から礼拝を始めました。教会の住所は茨城市水尾 2-7-17、 阪急茨城市駅から歩いて15分、阪急南茨城駅、大阪モノレール南茨城駅からも歩いて15分です。朝10時半からの第3礼拝では、阪急茨城市駅と JR 茨城駅まで送迎もさせていただいています。どなたでも歓迎いたします。お問い合わせ先は 072-635-4074、 072-635-4074 です。心から皆様のお越しをお待ちしています。日本同盟キリスト教団茨城聖書教会をご紹介しました。それではこの教会の笠川道人副牧師の聖書のお話、失望から希望に、お聞きください。
イースターまであと2週間となりました。ここ最近少しずつですが、イースターが日本の社会でも有名になってきています。スーパーにはイースター関連のお菓子が、テーマパークでもイースター関連のイベントが行われています。イースターはイエス・キリストの復活をお祝いするお祭りです。イエス・キリストの復活は世界の歴史を変えた大きな出来事でした。もしイエス・キリストの復活がなければ、世界中に広がるキリスト教会は存在しなかった。あの教会の屋根についている十字架は救いのシンボルではなく、残酷な人を貼り付ける死刑道具のままだった。もし2000年前のローマ帝国に住んでいた人が現代の教会を見たら驚くでしょう。なぜ十字架が屋根の上に飾られているのか。イエス・キリストは十字架につけられ、死んで葬られてから3日目に復活された。これは聖書に書かれている事実であり、この復活の出来事を目撃した弟子たちが証人となり、今も世界中に十字架による罪の許しと復活による永遠の命の希望、つまり福音が伝えられています。復活から約25年後にパウロという人はこのように書きました。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。コリント人への手紙第1、15章6節。今から2000年前、この新約聖書が書かれた当時は、イエス・キリストの復活を目撃し、証人となった人がそこら中にいて、復活を証言していたのです。復活の目撃者は、迫害によって命の危険が迫っても、復活の証言をやめることはありませんでした。そして、キリスト教が世界中に広まる原動力となりました。 イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒の働き1章3節。今朝は数多くの復活後の出来事の中から一つのストーリーを取り上げます。それはトマスという人の話です。ヨハネの福音書20章24節から29節を読みます。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。トマスは機関車トーマスで有名なトーマスという名前のもとになった人です。彼は復活したイエス・キリストが弟子たちに現れた一番大切な時に一緒にいなかった。何か別の用事をしていたのでしょう。大きなチャンスを逃してしまった。どんなに他の弟子たちが復活についてトマスに話しても、彼は絶対に信じなかった。イエス様の釘の跡に指を入れて、あのローマ兵が突き刺したイエス様の脇腹に手を入れないと信じないと言い張りました。私たちもこのトマスの気持ちに同情できます。この目で確かめなければ決して信じない。弟子たちが見たのは幻だったか別人だったのだろう。自分はあの十字架にかかったイエス様の復活した体に触れてみないと信じないと心を固くなにしたのです。そんなトマスにイエス様はそれから8日後に現れてくださいました。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさいと言われました。復活のイエス様を目撃したトマスは、私の主、私の神よと信仰告白します。失望が希望に変わった瞬間です。トマスの人生は180度変えられました。他の弟子たちと同じように命を懸けてイエスの復活の希望を述べ伝える人となりました。イエス様はトマスに語られました。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。見ないで信じることほど私たちにとってチャレンジなことはないでしょう。しかし信仰とは目に見えないものを信じる行為です。もし目に見えるものだけを信じるのであれば、それは信仰ではなく目視による事実の確認です。復活は聖書に記された歴史的事実であり、この事実は目で見ることなしに弟子たちの証言を通して信じることができる。そして信じるものは、あの弟子たちが経験したのと同じ希望に生きることができる。私たち誰もが経験することになる死という課題の先に、永遠の命に生きる希望がある。見ないで信じる人たちは幸いですというイエス様の言葉の通りに、トマスが経験した希望を信仰によって私たちも体験させていただきたいと思います。イースターが近づくこの時、どんな失望も希望に変えることができるイエス・キリストの復活を信じて歩ませていただきましょう。Thank you.